私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。パウロの記したこのフィリピの信徒への手紙のこの言葉が2018年の私たちのこの教会の主題聖句でありますね。今日午後に総会があるということもあって、今日はその御言葉を礼拝で読もうと思って選びました。今冬のオリンピックが始まって、昨日私も夜少し葛西選手のジャンプを見てたんですけど、ちょっと眠くなって最後まで見れずに寝てしまいましたけど、入場行進とかね、一昨日会った時も皆さん国別で入場してきています、ロシアは今年は少し今回はドーピングのことがあって、アスリートあの形もいいなっていうふうに思いますけども、国別でそのオリンピックが行われるわけですね。私たちもここにいる者たち、あなた何人ですかって聞かれれば、日本人ですって I am Japanese って答えると思いますし、日本の国を一歩外に出れば日本国発行っていうパスポートを持って、自分が どこに属しているのか、何者であるかっていうのを唯一保証するものがそのパスポートなわけですね。海外に行くときは何がなくてもそのパスポートだけ持ってればなんとかなるみたいな言われ方をして、肌身離さずそれをこう大事に持つわけですね。それこそオリンピックを見れば、私たちは自然と葛西選手を応援したり、高木選手のスケートを応援したり、日本の選手をこう応援するわけですし、何かこう海外から帰ってくれば、美味しい白米を食べれば、ああなんかやっぱり日本人でよかったななんてこうホッとすることがあります。だけど私たちキリスト者にとって、この日本国が発行するパスポート ID、身元確認、それがこう全てを保証するわけでもないし、私たちのその生き方、また本質っていうものを規定するものではない。でパウロがこの私たちの本国は天にあります、そういうこの言葉、口語訳では私たちの国籍は天にありますって訳しています。英語だと Our citizenship is in heaven というふうになってるんですね。あなたは何人ですかって言った、天国人です天に属するものですなんて言ったら、多分空港なんかでそんなこと言ったら、ちょっとあなたこっち来なさいっていうふうに言われそうですけど、でもそれがキリスト者のこうアイデンティティなんだ。私は何者かって、天の中にあるものだ、そこに属しているものだって、そのこうキリスト者の属性アイデンティティっていうのがこう凝縮されている言葉がこのパウロの今日の言葉だなって改めて思います。でキリスト者、神の民、それっていうのは一体何かなってこう改めて思わされます。何が私たちをキリスト者としているのか、何が私たちを神の民とたらしめているのか。日本ではクリスチャンは 1% にも満たないって言われますよね。カトリック、プロテスタント合わせても 1% にもこう満たない、そういう、こう少数なクリスチャンなんだけど、意外とでもクリスチャンってこういう感じの人よねっていうイメージを持たれてるのもまた面白いなと思うんですね。今どうか分かりませんけど、クリスチャンは酒タバコをやらないとかね、柔和でとても優しそうな感じがする、清らかな人たち、そういう、こう柔和な人たち、そういう、こう人っていう印象を持たれている。だオープンチャーチで作ったQ&A の中にもそんなことはないよっていうことをこう書こうっていう問いがありました。教会っていうのはこ こう真面目な人が行くところだっていう、そういう印象がこうありますよね。でそういう一つ一つの事柄、優しいことであったりとか柔和であったりとか、ある意味禁欲的なことだったり、そういうことがなければキリスト者はキリスト者とならないのか、そういうものがキリスト者を形作るものなのか、まあ、もちろんその暴力的な人よりは柔和な人の方がいいと思うし、と思います。だけどイエス様に出会ってイエス様の弟子になっていった人たち、それは超善人であったり、当時の中では罪人って言われている人だったり、娼婦という女性だったり、まあ、そういう人たちが言ってみれば当時の律法からはみ出したとみなされてた、そういう人たちがこうイエス様の弟子とされていったわけですよね。漁師にしたってそうだし、で私たち自身顧みても、そんなに私たちは清らかでも、そんなに柔和でも、欲深くないものでもないわけですね。だからそういう一つ一つのことがキリスト者、クリスチャンであるということを規定するとするんなら、こう私たちはなんかクリスチャンとしてちょっと失格だわってクリスチャン、キリスト者としてどうなんだろう、そういうふうな思いになってしまうし、周りからもそういう目で見られれば、それでもあなたクリスチャンなのっていうふうにこう言われる。だからそういうことが私たちキリスト者をキリスト者とするのか、はたまたこうキリスト者っていうのが何かこう熱心にこう求めて、信仰のある分ではこう精進を重ねてい、くっていうこと、そういうことがこのキリスト者にとって不可欠なことなのか、ちょっとこう信仰を熱心に求めていくこと、信仰の成長っていうものをこう願いながら信仰生活を送るっていうことは望まれることだし、やっぱりこう大切なことだなっていうふうには思います。だけどもそれができてなければキリスト者ではないっていうことでもないと思うんですね。もし信仰の鍛錬だったりとか熱心さっていうものがキリスト者をキリスト者たらしめるとするんなら、それはまた私たちも往々にして、あ、なんか私はダメなクリスチャンだなと、私はキリスト者として不十分だな、そういう思いにさせられてしまうし、そういうふうに自分を捉えてしまう。そのような一つ一つのことがキリスト者をキリスト者とするものなのか、クリスチャンというのは何なのかなって改めて思います。神の民で、キリスト者をキリスト者たらしめるもの、クリスチャンをクリスチャンたらしめるもの、神の民を神の民ならしめるものは何か、それはキリストの私たちに対する愛です。神の愛ですね。キリストの愛が、神の愛が私たちを神の民とするんですね。私たちをキリスト者とするんですね。その愛を信じて信頼して従っていくということ、それがキリスト者っていうことです。クリスチャンっていうことです。自分の誇りとか自分の功績、自分の信仰的熱心さ、そういうことで私たちがこうキリスト者であるっていうことではないわけですね。ただ神様の恵み、神の愛、そのゆえに私たちがキリストのものとされた、その神の愛、神の恵みが、それだけが私たちをクリスチャンとする、そういうことですよね。でそういう中で、それでいいのかしらっていう思いがあるわけですよね。そういう気持ちが、それでいいのかしら、 何かする必要はないのかしら、そんなある意味甘いことでいいんだろうか、ぬるいことでいいんだろうか、神の民なんて言っていいんだろうか、そういうこうことが私たちの中にこう起こるわけですね。キリストの愛をそのまんま受け入れることに抵抗を感じてしまう、そういうことが湧き起こってしまう。このパウロが経験していたことっていうのはそういうことだと思うんですよね。パウロっていう人はキリスト者、クリスチャンをものすごい迫害していた人ですよね。熱心に、誰よりも熱心にこう迫害していた。それがダマスコ途上の中で、ダマスコ途上を向かっていくところでイエスキリ復活のキリストの声を聞いて、こう劇的にこう改心させられていく、まあ、そういうこう使徒ですよね。神の恵みによって変えられた使徒。それまでは律法を行うことに徹底していた人なわけです。フィリピ書の3章にはそのことがしっかりとこう書かれているわけですよね。フィリピの3章の5節のところ、その前からでもいいですかね。私たちは、3節の途中から、私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないからです。とはいえ、肉にも頼ろうと思えば私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら、私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベミヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはパリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでした。そういうふうにパウロは自分のことをこう記している。自分で自分の行いをこう評価できるのはすごいと思いますよね。立法の義については非の打ち所のないものでしたってこう言えるパウロっていうのは、本当にこう細かいことから一生懸命立法をこう守っていた人なんだなって思うわけです。だからこうキリストによって許されて生きている、そういうこうクリスチャンたち、そういう者たちがある分ではこう許せない、立法とこう少しかけ離れるような形で歩みを始めているこのクリスチャンたちっていうのが、彼の中では到底受け入れることのできない出来事、彼の信仰の熱心さからすればこう許せない罪人であったり、徴税人であったり、娼婦であったり、そういう人たちがこう共同体を形成している在り方、異邦人だったりとか、そういう世界っていうのはこう受け止めることができなかった。だから彼は息巻いてキリスト者たちを迫害していったわけですよね。だけどダマスコ途上でキリストの声を聞き、啓示を受け、彼は文字通りこう改心させられた。先週の水曜日与えられた祈祷会では、そのパウロが改心した箇所を集った者たちで読みましたけれども、パウロはそのキリストとの出会い、キリストに捕らえられたこと、キリストを知ったことっていうのが、私の主イエス・キリストを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵悪たとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。それまではもう自分の熱心さであったり、自分がいかに律法を守れるかということで、その義を得ていたと思っていたけども、そうではない、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義っていうもの、神から認められるっていう、そういう、こう恵みがあるんだ。 だから今までパウロが誇ろうと思えば誇れるって、この世の実績であったり、この世の行いだったり、自分の熱心さであったり、そういうものを一切損失とみなすとまで言い切るわけです。兄弟たち、皆一緒に私に習うものになりなさいってパウロは呼びかけました。今日の箇所で私に習うものになりなさい、皆さんどうですか。なかなかこれ言えない言葉ですよね。私に習いなさい、なかなか言えない言葉だな。でパウロに習えって、まあ、言われてもねってふと思っちゃいますよね。パウロ先生、まあ、それこそ偉大な人物なわけでしょ。キリスト教の伝道者にして、本当に命がけでキリストの福音を述べ伝えていった、そういうパウロのようになれって言われても、なんかあまりにも目標が高すぎるし、こういや決してパウロのように私たちはなれない、そういうふうには生きれないなっていうふうに思うかもしれない。だけどパウロがここで言っていることは、この神の愛に生かされて、神に与えられる義っていうものに生きていく、この私に習いなさいっていうことだと思うんです。何かこう 命をかけて熱心にキリストを伝えている、そういう私に習いなさいっていうことではなくて、そう根本的にひっくり返されて、今までは立法熱心に自分で自分の義を得ようとしてきた、そういう歩みからキリストに出会って、キリストに捕らえられて、キリストによって義とされる、そういう生き方をしているこの私に習いなさい、その本質的なことを言ってるんじゃないかなって改めて思います。自分の立法の行いとか功績とか、そういうものを誇り、自分の力を誇っていく、自らの力で保証していくっていう生き方ではなくて、ただ神の愛と神の恵みが、弱さを抱え、どうしたって神に従い切ることのできない、善を行おうと思ってもそれを行うことのできない、的外れを抱えてしまっているこの私を、なお神の民としてくださる、その神の恵みに生きる、その生き方に習いなさい、そういうふうにパウロは招いてるんだな、涙ながらに訴えてるんだと思います。今も十字架に敵対して歩んでいる者たちが多いのです。十字架によって神の義が完成された、神の愛が示されている。だけどその愛から離れて、腹を神として、自分の力、自分の功績、そういうものをこう神としていこうとする力が今もある。でパウロの周りにあったわけです。キリストの十字架によってあなたたちは義とされた、あなたは神の民とされたのだ。いやいや、そうは言ってもやっぱり割礼しないとダメなんじゃないですか、ユダヤ人みたいに、っていう話があったわけです。あなたはもう神の、キリストの恵みによってクリスチャンなんだ、神の民なんだ、そう言われても、いやいやいや、やっぱり食べちゃいけないものもあるんじゃないですかね、それをちゃんとすることで神の民になれるんですよ、っていうこうものが入り込んできてたわけです。それはユダヤ人性であったり、国民ナショナリズムって形もそうだし、立法の規定、いろんなもので手を変え品を変え、いやキリストの十字架だけでは不十分なんだ、そういうふうにこう思わせる力がパウロの周りにいつもあった。でもだんだんそれがいつしか自分を新しい立法として支配していく、その行き着くところは滅びですってパウロは語ってる。でこの滅びですっていうのは何かこう地獄に行くっていうことではないんですよね。言葉の意味でいくと、こう他の動詞の言葉なんかだと見失われる、ルカの福音書に出てくる15章に一匹の見失われた一匹の羊、見失われたコインの話、銀貨の話、そして宝刀息子の話、ザーカイの話、ああいう中で見失われたっ ていう言葉が使われますけど、それとこの滅ぶ、滅びっていうのは、まあ、同じ言葉なんですよね。見失われてしまう、自分の存在であったり価値であったり、そういうものを失っていってしまうんだっていうふうにこう呼びかけられているように思います。この世の誇り、頼り、実績、そういうものにしがみついていくときに行き着くところは滅びだ、見失われてしまう、見失ってしまう、そういう道筋なんだとパウロは言っているように思います。先日大学の友人と会う機会がありました。年末に集まった仲間の一人がですね、唐さんのとこに祈りに行こうかなってふと漏らした話を少ししました。でその友人が、まあ、おそらく元気がないっていうことを他の友人からも聞いて気になっていたので、連絡を取って、その親しい友人と私とその祈りに行こうかなって言ったその3人の友人で、まあ、東京で会って少し食事を共にする時がありました。まあ、少しこうお酒を飲みながら語らっていくときに、まあ、たわいもない話をこうしていたわけですけども、だいぶ時間が経っていったときに、その祈りに行こうかなって言った友人がですね、その自分の思いを少し打ち明けてくれたんですね。まあ、昨年の5月ぐらいから非常にこう心にかかることがある、そう言って、まあ、仕事のことなのかな、どういうことなのかなと思いながら話を聞いていたんですけども、彼は言うわけですね。なぜ自分は生きてるんだろうか、自分の生きる意味は何か、そのことに悩んでるって言うんですね。すごくこう根源的な問いっていうか、人はなぜ生きるのか、自分が生きている意味が何なのか、それにこうすごく去年の5月ぐらいから悩んでるんだって。だから仕事は行ってるわけです。しっかりとした仕事でも仕事に行って帰ってくるって、何のために生きてるんだろうか、そういうどうしようもないこう思いにこう心が支配されることがあるんだ。まあ、これまでは家族とか人のためとかやってきたけども、だけどなんかこう虚しさがあるって。で私、まあ、今40代になりましたけど、ある部分こう仕事をしていく中でも、まあ、僕とまた全然違いますけど、会社勤めなんかでしてると40代になってくるとだんだんこう自分の先っていうものが少し見えてくるっていうかね、その出世とかそういうことにしてもいろんなところで差が出てきたりとか、自分の生涯仕事におけるそのポジションであったりとか、そういうものが見えてくる時期でもあるし、実際後から多分入社してきたものにその友人も少しこう上に行かれてしまうとか、具体的なことは多分あったと思うんですけども、そういう中で本当に自分は何のために働き、何のために生き、何のために存在しているのかっていう、やっぱりそういう根源的な問いにこうぶつかる、向き合わされている、そういうことがありました。で今はこう本当に私たちのこう社会だったりとか周りに目を向けていくときに、本当にこうステップアップじゃないですけど、高みを本当に目指すことっていうことがものすごい価値あることとして捉えられていくわけですね。自分が一生懸命熱心に何が成し遂げられるのか、40代で成功するためにとかね、本屋に行けばそういう本がいっぱいあります。将来成功するために20代にしとくべきこと、30代にしとくべきこと、40代にすべきこととか、そういう、まあ、なんか立法の書みたいのが置いてあるわけですね。そんななんで人に成功をいちいち決められなきゃいけないんだなんてことをこう思いますけども、でもそういう中に私たちがこう置かれていく、そういうそうではないものは何かこう足りないかのように、失格者かのように、落ちこぼれかのようにこうレッテルを貼られていく。でパウロという人はある分はそういう世界で誇れた人なわけですよ。もう完璧にそれにこう順応できてた、その中でも誇ることのできた人です。 立法の実績もあったし、人からそれを誇ることだってできたし、ローマの市民権を持ってたし、学力もあったし、学歴もあったし、実際にそういうことをしていた。だけどパウロにとってそこには救いはなかったですよ。救いはなかった。自分のそういう場、ポジションであったりとか、実績とか、立法の行いだったり、そういうものをこう神としていく。それをパウロは、恥ずべきものを誇りとしてる。その行き着くところは滅びだ。人が本当に見失われてしまう。そういうことなんだ。涙ながらに訴えているように、思います。で、それは今も本当にそうなんだと思うんですね。キリストの十字架に敵対するあり方がいつも私たちを縛りつけてくる。自分で自分を誇る、何かを持ってなければ自分の価値を神の前にこう持てないんじゃないか。そうじゃない。キリストがあなたをもうすでに義とされている、神の民としてくださっている、その恵みを離れて生きてはならないっていうことだと思います。この世においても、私たちの周りに対しても、またそういうことに対して神様に対しても、こんな信仰じゃ神様に認められないって思うことが私たちの中にもありますよね。こんな信仰じゃダメだって、こんな信仰じゃ神様に私は認められないって、それはおごり高ぶりです。そうではないのです。神様はキリストを通してすでにあなたを神の民として、キリストのものとしてくださった、捉えてくださった。それを、そこから全てが始まる。だから私が神に認められるか、この私が神様に許されているか、そういうことから私たちは信仰生活を送るんではない。そこを離れてしまっては行き着く先は滅びなんです。私たちは見失われちゃうんです。だけどその見失われてたものが見出されたんですよ、すでにキリストにおいて。そのものとして生きていく、このものを捉え愛し用いてくださってる、それが神の民として生きていくっていうことだと思います。そして今日においてそのことを本当に証ししていくこと、それは本当にこの私たちが何をために生きてるんだろうか。多分一人の友人の悩みは多くのものが抱える悩みだし、それで簡単に答えがパッと出る、共に悩む課題でありますけれども、だけど私たちはその神において神の民とされている、そういうことをこう知っているもの、キリストを知る、その素晴らしさを知っている、そのことをこう証ししていく、伝えていくということ、これはやっぱ教会の今の大事なこう働きというかね、使命なんじゃないかなって思います。こんなに神に従えない、また弱さを抱えるようなものが、だけど神のキリストの復活に預かることが許されている、キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです、パウロは言うわけですね。このものをキリストが変えてくださるんだ。それがこう生きる力だし、パウロの本当に見ていた恵みなんだな。その私に習え。で、このパウロが言ったことを私たちも実は言えるものなんだ。どうか私たちに習ってください。キリストにあって生きてる。この私たちに習ってください。こういう生き方があるんですよ。こうやって自分の存在を受け止めるキリストの愛があるんですよ。そのことをこう豊かに明かしていくことが、まあ、私たちの目指すべき目標。そういう意味での高みですよね。何かこう自分のスキルとかそういうものをこう積み上げていく。そういう高みではなくて、本当に神が私たちに与えてお与えになる賞。恵み、それを本当に私たちが上から与えられるものとして目を上げて追い求めていく、 そこに私たちの生きるこう人生の歩みというものがあるし、教会の今の働きがあるじゃないかなと改めて思います。この世の誇りが私たちの周りに満ちています。また愛の冷める時代です。寛容ではなくて不寛容な時代です。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。そうではない別の所属するものがある。私たちの本国は天にあります。天に属するものとして、神の愛に生かされるものとして生きることができる、そのことを明かしながら歩む、またこの1年教会の新しい歩みとしていきたいと心から願います。一言お祈りいたします。主なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。御子キリストが私たちに与えられ、また私たちにあなたの愛が示されたことを私たちは知っています。神様、どうぞこの世の中にあって私たちがそのあなたの救いの御業を明かしていくことができますように、私たちが福音に生かされて喜び、それぞれ与えられた人生を全うしていくことができますように。この世界は本当に混沌とし、闇が覆い尽くそうとしておりますけれども、神様、あなたの福音に立って生きていくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。